USA. フットボールアゲインがお送りするポッドキャスト番組ラジオ FM 始まってしまいました。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。第2回ちょっと遅れてしまいました
が、そうですね、ちょっとだいぶ日にちが経ってしまいました。
あのですね、ちょっとまあファギーもアーセンも移籍市場で生還を決め込んでいるのですね、我々もちょっと動くに動けなかった。
そうですね、もうこの1週間ちょっとニュースから離れてたらすごいことがいろいろ分かってきました。
そうですね、びっくりした。まずビッグディールといえばですね、まあ、イブライモビッチとエトーのトレード。
そうですね、
金銭プラスですからね。
これね、イブライモビッチは自信満々にね、あの3冠を達成したクラブに行くんですが、
はい、
エトーどうなんですかね。
エトーは歴史を作ると言ってるの。
ただイブライモビッチだけじゃ足りなくて、60億さらに
上乗せされてる
んで、
まあ、モーリーヌとしては、まあ、あのエトーを出す監督はバカだと。で、私はさらに素晴らしいから彼を使うんだみたいな、なんか そういうことを言ってましたけど、それだけ素晴らしいストライカーだと。
まあ、なるほど、まあ、確かに2人ともすごいんですけど、まあ、ユーライノビッチ引く60億イコールエトーみたいなね。
まあ、エトーも随分舐められたもんだ
な。舐められたもんにちょっとなってしまってる
感が。ってことは合計額はおそらくやっぱり80万ユーロとか近いってことですね、おそらく。
一級を日本円換算で135億円っていう。
ああ、すごいですね。
135億ってこと
ですね。クリスティアーノ・ロナウド並みですよね。
まあ、それと同じ。
ああ、まあ、それだけの価値があるかな。
昨シーズンのインテルの、ね、攻撃陣を引っ張っているのが、まあ、彼ですね。
まあ、イブライモビッチがいるとパスが来なくてもチャンスを作れるらしいですね。
うん、
エトーはあの作って作ってパスを上げればもう絶対に仕留めると、
うん、
まあ、そういうハンター的なんですけど、イブライモビッチがいればとりあえず蹴り込んどけばなんとか収めて起点になってくれちゃうと。
そういう選手、
まあ、そういう意味でちょっとこの怖いですよね。元アヤックスのイズムを、まあ、受け継いだ、まあ、アヤックス的にも最後のこのセンターフォワードみたいな雰囲気がありますから、
もうそれがね、バルスに来ていいパスをたくさん供給されてどこまで活躍できるかっていうのがちょっと楽しみな。
まあ、アンチバルサとして気になるのはクライファーとの幻影でしょうね。ああなっては困るぞと。
まあ、クライファーとは
いきなり得点力が錆びつきましたからね、バルサに行ってから。
あれ何だったんでしょうね。
もうとんでもなかったですからね、昔は。それが急にこう外すべきシュートを入れるべきシュートを入れないというフォワードになってしまいましたからね。
変なパラドックスみたいな感じになった。
本当に人間パラドックスみたいな感じで現在どこにいるのか分かんないんですけど、
ニューカッスル退団したんですか。
もうとっくですね。
とっくですか。
彼今どこにいるのかちょっとフォローしてないんですけど、
フォローできないぐらいのところにいるかもしれない。
もしかしたらもう
ひっそりと残念と、ひっそりと漁師さんやってるかもしれない、
ね。まあ、あの同い年のファンニステロイがまだ
現役で、
まあ、しかもビッグクラブにいることを考えると、まあ、随分明暗を分けたなということですけど、まあ、このイブライモビッチが、まあ、機能すればまあとんでもないチームになるだろうと。
そうですね、
いうことは間違いないんですけど、
まあ、ちょっと楽しみな。
そうですね、
まあ、バルサファンの一人としてはちょっと楽しみな、
まあ、そしてもう一人マクスウェルという、まあ、これもアヤックスイズムを受け継ぐ左サイドバックをインテルが、今シーズンインテルからしか選手補強してないような雰囲気が。
そうですね、なんかありますけど、パイプが多分あるんでしょうね、
まあ、昔あのロナウドを捉えたパイプがありますね。
そういえばそうですね、ロナウドを取られたというか出しちゃったんじゃないですかね。
まあ、先日、まあ、惜しいかも亡くなられたあのサーボビーロックさんがですね、まあ、PSP から引き抜いたロナウドを、うん、まあ、手に入れたインテルが早速打ち壊したと。
そんな感じですね。
いうことなんで、どうも足大丈夫かなみたいなところが
っとね、あの瞬発系の選手は怪我すると大いに能力が落ちちゃう時ありますからね。
イタリアで瞬発系で成功したのってシェフチェンコ、
シェフチェンコぐらいですか。
ジョージウェア、
あジョージウェアいましたね。
まあ両方ともくしきしくもミランだった。
リベリアの怪人的なね人がいましたけども、ちょっとこれどうなんですかね。
インテルで快速フォワードで成功した人っていうとマルディンスですね。成功と言えるのかどうか分かんないですけど、
そうですね、まあ、途中交代で、ね、相手が鈍ってきた時にあのマルティンスの身体能力が来たら、
ま
あ、
とんでもない、
止められない、
まあ、直線ドリブルがなぜか抜けちゃう、
抜けちゃうみたいな感じですね。
まあ、そんなバルセロナに対してレアル・マドリードがつい今日の今朝ですね届いたニュースですが、シャビアロンソ決定と。
決定ですか。
手に入れちゃいましたね。どうもですねベニーテスとしてはもっと40万ユーロあたりで売るつもりが、まあ、本人が移籍志願を出したらしくてですね、トランスファーリクエストを受け取ってしまったために、まあ、30万ユーロが攻防戦だったと。
まあちょっと随分安くなっ
ちゃう。結果ちょっと上乗せして出来高をつけてというところで決着したらしいんですけど、
これでレアルに、
まあ、1本センターラインが通ったかなと。
取っちゃいましたね。
まあ、それにプラスしてですね、先日その同じリバプールから、アルベロア
を、アルベロア
手に入れておりますね。これでちょっとあの布陣が分かりにくくなってきたんで整理したいんですけども、まあ、先日のピースカップという親善試合で
ありましたね、
使ったフォーメーションが4-3-3。まあ、レアルとしても非常に珍しいんですが、まあ、4-3-3ですけども、バルサとはちょっと違ってですね、トップ下を置く形のダブルボランチのなんていうんですかね、三角形ですね、逆三角形でない三角形型の4-3-3だったらしいと。まあ、それで、まあ、ディフェンダーが右から、まあ、ミゲル・トーレス、ガライ、ペペ、マルセロという形だったらしいんですが、まあ、そこにおそらくセンターバックにはラウル・アルビオルが入ってくるだろうと。でアルベロアがおそらく右と左のバックアッパーになるんじゃないかなっていう感じですかね。
バックアッパーとして取っちゃったんですかね。
まあ、ちょっと左のマルセロがですね守備力ゼロ
ゼロですね、
に思われてならないので、まあ、そこに、まあ、アルベロアなら、まあ、おそらく右左関係なくできそうなんで、ミゲル・トーレスとともにこの右左を務めるのかなと。で、あのミシェル・サルガドも契約解除、ついにセルタから来てあんだけ働いたのに捨てられたと。
ラウル不在時はレアルのキャプテンだった、
うん、だったあのミシェル・サルガドもですね、まあ、手放したと。ちょっと寂しい夏ですけど、
結構ね夏っていうのは
寂しいですね。
ちょっとね
普通にこもごも
日本で言えば
リゾラマですけど、
降り注ぐ太陽のね、みんな陽気になってちょっと開放的になったりしますが、
まあヨーロッパでは本当悲劇あり喜劇あり
喜劇あり、ちょっといろんなドラマが生まれてる、
ね、ありますね。まあそれで今度中盤ですけども、まあ、シャビア・ロンソが入ったんですが、まあ、先日のカップ戦ではガゴとラサナ・ディアルタがダブルボランチと、うん、まあ、おそらくガゴが司令塔でディアルタがまあボランチというか潰し役的な形でアンカーを務めていたのではないかと。でですね、まあ、ガゴはまあおそらく残るでしょうけど、これで加入によって、まあ、マーマドゥ・ディアルタが出されるのではないかと。ちょっと中盤も人員過剰になってきましたね。
てか中盤から前が全て過剰ですね。
過剰ですね。
あの一つのポジションに2、3人いるんで
いるんですよね。でその
ローテーション
組めないんですよね、はい、でトップ下なんですけども、前回はグティがやって、まあ、ミスが目についたと思う、まあ、おそらくここにカカが入るだろうと思われるんですけども、うん、まあ、現在騒がれているのがスナイデルとファンデルファールドを出すのか出さないのかと。で、まあスナイデルは結構良かったですからね、あのベッカムが去った後に23番を受け継いで、
そうですね、
フリーキックありアシストあり
運動量豊富に頑張っていった印象があります
か。出すべきではないのではないかというここはですね、 まあ、逆にこのファンデルファールとは常にこう何ていうんですかね、引き際がなかなかあんまり幸せにいつも引けないところがあるんです
よ。なんかこうレアルの得意技で買い殺しっていうのがありますからね。
あ、必殺買い殺しですか。
必殺買い殺し
がまだいるんですよね、買い殺し対象がですね。まあ一応スリートップがイグワイン、ベンゼマ、クリスティアーノ、ロナウドという、まあこれ鉄板だろうと思われるんですけども、ここに、まあ、割って入るべきなのがロッテ、ラウル、
ファンディステル。どうするこれ。
素晴らしいスリートップがいるわけですけども、まあ、特にこの前のリーガー2連覇を支えたスリートップがですね、揃って控えに回されている。ということで、まあまあ、ロッテン、ラウル、ファンディステルロイは、まあ、いてもバックアッパーとしてはもう望む、これ以上望めないぐらいのバックアッパーとなり得るんではないかな。
ただバックアッパーで彼らが満足するのかっていうところが問題ですよね。
そうですね、まあ、しかもロナウドとかカカはあまり怪我が
しないタイプの結構強靭な肉体
も、
ね、
よっぽどひどいあれを食らわない限りはと。
そうですね、
まあ、ベンゼマに限ってはまあたまに怪我があるんで、まあそこを埋めつつっていうことは必要だと思うんですけど、まあ、完全にファンデルファールトはいらなくなってくるので
間違いないですよ ね、
そうですね。
ただもうちょっと皮肉を込めて、はい、この布陣を見た時に言う、ちょっと
送る言葉がある、
送る言葉としては、
みかんは腐ったみかんがいると、
ちょっと将来をちょっと関係ないんですけど、将来を展望すると、はい、ベンゼマ言葉の壁にやられて変えるんじゃないかな。
あ、フランス人
ま
あ、フランス人で近年成功したというのは、まあ、言わずもがなのジダン、
そうですね、
おりましたが、まあ、彼は奥さんがスペイン人だということがありましたね。でその前に行ったフランス人といえばマゲレレと、
マゲレレ、
まあ、彼ももともとセルタから移ってきた選手だった。
だからまあ下地がありました
ね。ありましたね。そういう意味で近年このフランス語のみの人はあまりいなかった。
だから彼が果たしてね、まあ、まだ若いんで、
そうですね、
スペイン語を習得するっていうのが、まあ多分無理じゃないと思うね。
しかも結構、
どうなるかと。
ベンゼマとですね、リヨン時代に結構衝突した選手もいたぐらいの性格がはっきりしてると
思う。ちょっとオラオラな感じが。
オラオラとクリは大丈夫かと。
なるほど。お互いオラオラですかね、これね。
まあ、クリほどオラオラはいないんだね。まあ、最近エブラ、まあ、マンチェスターユナイテッド時代最強の左サイドを築いたこの2人のエブラの方がですね、まあ、彼がいなくなってむしろ戦術的に安定するんじゃないかみたいなコメントをしているということから考えても、ユナイテッドでさえちょい浮いていた存在が、まあ、このレアルでは確実に浮くだろう。
まあ、ユナイテッドはうまいですよね。こう
プラスワンを作り出すのがうまいですよね。
プラスワンを
一人遊ばせるという。
で、最高値で売却するっていう。で、2、3年低迷後にまたこうプラスワンのチームができてくるみたいな。
素晴らしいですね。さすがパギ。我がパギ。
それはすごいですね。
ありがとうございます。まあ、そんな、スペインの優勢に加えてですね、まあ、阪神というか、まあ、イングランドのプレミアリーグのちょっと落ち込みが目立つわけですけども、
そうですね、
まあ、特にこのレアルに2人この夏に引き抜かれた、まあ、リバプールはさておき、まあ、なんといってもマンチェスターシティの凄まじさが目につきますよね。
やっぱりそうなっちゃいます、
まあ、この夏まずロケサンタクルスという、まあ、非常にプレミアでも屈指のセンターフォワードが手に入れて、まあ、一時期このユナイテッドも狙ってたという噂もありました。
ありましたね。
からね、まあ、ベルバトフ、アネルカとともにこう隠れた大器と、まあ、呼ばれていた彼がですね、まあ、移って、まあ、これで面白い布陣になったかと思いきや、ちょっと面白くなりすぎてきましたね。
そうですね、これちょっと、またマンチェスターユナイテッドシティの方のちょっと人員が過剰になってきた感じが、
まさかのテベス裏切り
あるんですが、まあここでね、まあ、オイルマネーで集められた選手をまとめることが、まあ、すごく大事だと思うんですが、マークヒューズ監督どうですかね。
まあ、そこに加えてですね、まあ、アーセン的にはこう痛恨の2人 人のアフリカンを捉えてしまったということで、アデバイオールとコロトゥーレがまさにアーセナルを支えたセンターが2人を抜かれたということが出てきちゃいましたね。
まあ、そうなんですけど、アーセン的に言わせてもらえばですね、はあ、アデバイオールは、
まあ、アデバイオールは、まあ、
まあむしろ売ってしまっていいんじゃないかと、
まあベントナーと殴り合いの喧嘩をするぐらいの
猛
者ですから
ね。でもアデバイオール良かったんですけど、ボールがいかんせん収まんないタイプだったんで、
いや
で特にスピードもない、
まあ、でなんでカヌーと比べるとやっぱりちょっとイニシエのカヌーの方が収まりはありましたよね。
収まりはありましたね。で得点力、先シーズン20何点か取ってますけども、まあ、なんで取れたんだというぐらいの、
さほどではない雰囲気が、
さほどではないので、
やっぱり同じ得点の取り方にしてもアルシャビンのなんていうんですかね、そぞっと取る感じとアデバイオのガツンガーンみたいなポストに切られる雰囲気目立ちますよね。
そうですね、なんか流れの中から
違いが
綺麗に取るんではなくて、なんかもう
レッツ肉体みたいな、
岡崎慎司的な
感じですか。
岡崎は頭からいきますけども、アデバイオは体ごとっていうような、は
い、もうしなやかな黒ひょうのような感じですね。
で一番痛いのはやっぱコロトゥーレ。
コロトゥーレはよく取りましたよね。松田式
コロトゥーレはおそらく、まあ、アーセン的には、まあ、絶対必要な選手だったんですけど、
まあ、キャンベル亡き後意外とディフェンス陣が弱体化しなかったのはもう一重にコロトゥーレのおかげだと。
そうですね、彼のおかげだったとは思うんですが、
キーオンの離脱すら何も感じさせなかったですからね。
そうですね、これはもうかなり、なんていうんですかね、もうアーセナルの懐事情にもうなんか熟知してる。
いやそれをよく取ったなと思うんです。まあこれうがった見方をすればですね、アフリカネーションズカップにいなくなるので、しかも年齢的なことを考えてこの辺が売り時だとい こう冷徹なこの血も涙もないアーセンですから、ここで売ったという見方もできなくはないんです。
まあ、そうですね、まあ、各チームそのアフリカネーションズカップ10月1日からでしたっけ。
そうですね、結構いい時期を捉えてしまうので、
開幕から1ヶ月半ほどで、まあ、いきなりアフリカ勢全部いなくなってしまうんですね。結構、まあ、中心的な存在に置いとくにはちょっと辛い1ヶ月いなくなるわけですね。
まあ、これで、まあ、マンチェスターシティが開幕ダッシュができないだろうという冷徹な読みがあるのかどうか。
これで本当に開幕ダッシュをして10月に落ち込んだら、アーセン、
アーセン解任じゃねえかと。
そこまで見てたのか。
ちょっと意外と安かったですね、コロトゥーレ。
安かったですね。
もっと高いかなと思ったんですけど、意外に安価だった。でまあそういった布陣を加えて、まあ気になるのがやはり先ほどアーセンさん言われたようなヒューズ監督の力量ですかね。
そうですね、まあ、2年目で、まあ、未知数っちゃ未知数なんで。
そうですね、まあ、ブラックバーンの頃のようなソリッドなチームが作れるかどうか。
どうかですよね。
今潤沢な資金がある割にこう派手な選手というより、まあ、堅実な選手を取っているところに好感は持てますよね。
そうですね、そこがちょっとレアルとちょっと違うところ。
違いますよね、もう完全に肉体派、汗かき派に絞った
東京。だそういう意味ではカカーとかもマンチェスターシティ向きだったといえば向きだったんです
よね。まあそこまで俺のブランドは落とせねえよ
っていう感じで蹴られてしまいました。
そうですね、彼は労働者階級の出身じゃないですかね。
ちょっとピアノ弾いてそうですもんね。
そうですね、中流階級
中流
ということでなかなかここには馴染めないんじゃないかな。
まあここのねマンチェスターシティが開幕からどうなるかっていうのも、まあ、開幕が8月15日、
はい、もう翌週に控えています。
マンチェスターシティは
開幕戦ですか。
開幕戦はどこでやるんですかね。
まあ、今回もう開幕戦がですね2日間に分かれる形で、まあ、週末からスタート
ブラックバーンですね。
マンチェスターシティはそうですね、ブラックバーンとブラックバーンホームで3時開始ということですね。まあ、ブラックバーンはどんどん弱体化しておりますけども、かのビッグサムが 就任しておりますので、ここが怖いですね。ビッグサム、
ビッグサム、
まあないですね、ボルトンあそこ前の強豪に育てたビッグサムですから。
ただブラックバーンも結構放出しておりますね、これ。
そうなんですよ、意外と。なかなか辛いところであるんですね。
さっきの15位からどれだけ上げられるか、あるいはまあ残留が、
まあ、ここでマンチェスターシティ勝てないようでは、おそらく今シーズンないなと、まあ、シーズン途中の解任もあり得る形になってきますよね。まだロベルト・マンチーニとかあの辺が余ってますからね。
さすがにここまでね、お金を使っといて、まあ、昨シーズンオイルマネー、オイルマネーって言ってましたが、はい、それほど使ってないです、今シーズンほど。
まあ、使えなかったというか、来てくれなかったっていうのが、まあ、
っていうのが、まあ、そういう正直なところだったんですけど、今年はちょっと取りすぎてる感があるんで、ここで結果出せないと、ちょっと、
そうですね、まあ、今、お手頃なビッグ4の一角がですね、崩れ始めてるんで、そこに食い込めるかどうかというところですね。
まあ、
主力を引き抜いて、
まあ、そうですね。これで、アーセナルが、ね、マンチェスターシティの下に行っちゃうと、ちょっとちらほらと解任かっていう、アーセナルの方も解任かっていう、
この夏にレアルに行っときゃよかったんじゃねえかみたいな話にもなってくるわけではありますが、まあ、そんなマンチェスターシティ次なる獲物はレスコット、うん、ここも堅実なんですよね。しっかりセンターバックを入れ替えようと。
そうですね、
いうことで、まあ、これでエバートンもうちょっと弱体化するかに見えるんですが、
ちょっとレスコット決まったんですか。
まあ完全に狙ってることは周知の事実なので。
そうですよね、
まあ、ここでですね、新情報としてセンデロス、まあ、昨シーズン驚愕のなぜミランに出したんだというレンタル移籍で出していたセンデロスをですね、なんと移籍決定に近い、ほぼ決定じゃないかと、これがエヴァートンに引き抜かれそうな具合になっていますので、まあ、そういったのもレスコットの放出に備えてのことなのではないかと。
そういう見方もできますよね。ただ出なかった時どうするんですかね。結構余りますね、
エヴァートン。エヴァートン、まあ、エヴァートンはもともと選手層はそんな厚いわけではないので、
まあ、使い回して、
使い回していけますからね。特にフィルネビルに本部に抱っこの布陣が続いていますので、そういう意味ではなんとか、まあ、センデロスなら中盤の底もできると思うので、まあ、困らないんじゃないかなというふうには思いますね。
いや、センデロス中盤の底で使うにはちょっと足りないけど、まあ、頑張って
一時期やってましたよね、アーセナルで中盤の底を。まあ、そんな、話の流れですね、今回はアーセンスペシャルという形でですね、まあ、マンチェスターシティ、ユナイテッドはまあさておき、アーセナル大丈夫なのかということを朝の後まで生テレビ形でですね、取り上げていきたいなと思うんですけど、まあ、今シーズンの放出選手をまず数えさせていただきたいんですけど、
それほどね、
コロトゥーレ、
コルチューレ、
エマニュエル、はい、アデバイオ、
はい、
まあ、そしてフィリップ・センデロスと、
うん、
まあ、ただでさえ強くないディフェンス陣をトントントンと取られた上に、ちょっとロシスキーがまた怪我をしてしまったんじゃないかと、回復状況が思わしくないというような形でですね、
あと
大丈夫かと、
もう前アクシャービン取ったことで、
はい、
もう攻め手としてはもうこれでこのメンバーで行くしかないと思
う。でもこれちょっと疑問があるんですけども、まあ、442というフォーメーションも、まあ、まあ一応ベースとしてはある中で、まあ、4141とか、まあ、4231とかを取り入れていくんだと思うんですけども、まあ、左サイドの選手がですね、ナスリ、ロシツキ、アルシャビン、うん、まあ余ってきたなという感じがしてますよね。
まあ、ただアルシャービンはもともと右利きです
か、ね、元々右利き
なので彼はもうどこでもいいと、
まあ、トップ下もあり、
トップ下もありですね。フォワードでもいけるし、右のウィンガー、右サイドハーフ、どこでもいけると思うんです
ね。いいんですかね、
彼ほどの運動能力と才能があれば
問題ない、
問題ない、そのために取ったんですから。
まあ、そこに今アーセンが手に入れたいのがサロモン・カルー、 チェルシー非常に値切った形の交渉を続けているんではないか
てかアーセンは電柱好きですからね。
結構カレーってそこまで電柱じゃないですよね。
まあまあ電柱ですよ。
180周そこそこじゃないですか。
ただ動きがですね完全に電柱タイプのことしかしない。
まあ早いですけどね。
多少ですよ。
まあ、あのかつてオランダ代表入りも噂され、まあ、あの現在リバプールの、カイトと、まあ、非常に素晴らしいコンビネーションをフェイエノールトで築いているというカルーですね。まあ、それとともにですねマルアン・シャマクという選手をボルドーから手に入れたがっている。これはもう元々こうフォワードがいなくなるときは手に入れるのではないかというふうな形でずっと言われてたんですけど、まあ、ボルトー時代にどちらかというと、まあ、トップスターは、ミランから放出した、彼ですね。フランス代表の若き司令塔ネクスト・ジダンと呼ばれた筆頭に上がってまいりました。どなたでしたっけ
どうなんですか。
さっきまで覚えてないですからね。そんなあんまりこうフランス代表に対してですねアーセンさんほどですね興味を感じていないと。でも彼をですねなぜグルキス
グルキ
あグルキ
はグルキかチーナ2世って言われたん
ですか。それであれ買ったじゃないですか。あのミランがですねでカカがいなくなるのに彼も一足先に移ってしまっていたんですよ。まあ、非常に痛手を受けてるんじゃないかと思うんですけども、まあ、昨シーズンそのグルキスをトップしたりして、まあ、シャマフとカベナギが、まあ、ボルドーでストップを組んでいた中 の、 そのシャマフを手に入れたいと、まあ、どちらかちゃんと見たことないんで分かんないですけどどちらかというと、まあ、非常にテクニックがあるフォワードだと思いますけども、まあ、そういう形で、まあ、完全に前線で、立ちはだかるフォワードとしてはベッドなのみになってきたのかなと
ですかね。ただベッドなもしっかりと
ちょっと逃げますよねあのフォワード。あのガタイがあるわけ。
そうですね、ちょっとこねくり回すような感じで、
あの悪い時のファンニステロイみたいな雰囲気があと得点力のなさですよね。
ストライカーと呼ぶ人が今いないので、
まああのエドワルド
そうですね、
まあ、完全なヘントリアですけども、あとまあ若きヤングガナーズからは、まあ、ベラというメキシコ代表の、まあ、ドスサントスより才能が上じゃないかと言われるベラがですね、まあ、育ってくればというところであると思います。
まあ、そこが若手を育てる手腕にかけてはプレミア随1です
よね。随2ですね随2だと思いますね。やはりこう育てきらないで売ってしまうというところがですね、まあ、それほど高額の遺跡金を手に入れてないところがちょっとアーセナルの弱さだと思います。
まあ、確かにそこも言えてますけどね。
万有に比べてやっぱり育てきらず未完の大器、
未完の大器を
未完の大器値段で売ってしまうと。
そうですね、まあ、まあそこまで冒険しないっていうのが
冒険できない
アーセナル
ビビリアー
まあ良さではないのかなと
まあそんなやはりアーセナルにとって、まあ、1人今シーズンベルメーレンというセンターバックを手に入れましたけども、まあ、これが完全にバックアッパーのつもりがコロトゥーレの穴埋めとなってしまうのではないかと。でフェンデロスもいないので、まあ、おそらくソング、ジュルーとともに4人で回していくのではないかというところですね。
もう完全にまずいですね。シルベストルとか、
まあ、シルベストルさんがいらっしゃいますので
いたとしてもですね結構この大輝の実はあのセンターバックですが不安が残ります。
おそらくファーストチョイスはシルベストルとギャラスになるんですかね。
おそらくベルメーレンがどれほどフィットするか、
まあ、一応ヤープスタムの、お墨付きがついてると彼はできる
いうことなんですけど、はができると言ってもちょっとあんまり説得力ない
の。スタムどこまで見る目がある。
見る目が まあそこら辺でね、まあ、センターの中盤はもう申し分ない。
いや
ー
そこですよ、ね、中盤結局懸案のですね、まあ、昔から言われてることですけども、1人足らない中盤っていうのはアーセナルのトレンドじゃないですか。ビエラの相棒は常にいない、セスクの相棒も常にいないということで、こう仰天のニュースなんですけども、ビエラを買い戻すんじゃないかという。
いやそれもないと思いますけどね。まあ
ベンゲル的にはないことじゃないよと思うんです。彼は伝説だからねみたいな。
ないこと、まああの伝説のチームのキャプテンでしたが、
キャプテンです
が、もうあっさり、まあ、その役職を捨てて、まあ、
あれは
移ってしまったっていうことで、
かわいそうに結局ベンゲルに出されたんですかね、目先のこの小金欲しさ。お前が行ってくれればエミレーツスタジアムが立つんだよとこ吹き込まれて、なかなか。
いやビエラ の性格上を取らないと思います。
そうですか、ね、
はい。
ではそんなビエラをですね、あの最も身近なライブラルのトッテナムが狙っているという、まあ、その報道を受けてのうちも取りたいみたいな発言といううがった見方もできるんです。
そうね、牽制よくしますからね彼は。
ああデンゲルです
か、ね、はい。ファニーと試合前に絶戦を繰り広げるようにですね、まあ、他チームに行くなら無知恵的なことを言っといて、こう、まあ、相手に手を引かせると。
あんま意味ないことを繰り返しますよね。でペッカムが出るならうちに欲しいみたいな、
まあ、あれは
出しゃいいじゃねえかみたいな。
まああれは確実にリップサービス受け取ってもらっていいと思うんですが、まあ、ビエラも多分リップサービスで終わると思いますね。
大丈夫ですかセンターは。
センターはまあ、もうセンターハーフはいいと思うんだ。
結局デニューソンと、
まあ、デニューソン、セスク、
ディアリ
ーで、ナスリもなんだかんだ真ん中に置いても、
ナスリじゃ守れないですよね。でも、まあ、ナスリは結局右サイドも兼ねることになるんじゃないですか。あのウォルコットの控えというか併用する形で、
おそらくナスリはある程度ユーティリティ性高いので、いろんなところに置いていく。
もともとトップ下の選手ですけど、
そうですね。
でもあれですよね、もう困ったのがエブエを出すんじゃないか。
エブエ出ちゃったらどうなるんですかね。
まあ、非常にフィオレンティーナが気に入ってるという報道があったんで、まあでも結局フィオレンティーナの本当はフィリップ・メロをですね取りたかったと思うんですね。またケチったためにイベントで取られてしまったらしいんですけども、まあ、彼が来てればまあセスクの相棒としてもう申し分ない形だったわけですけどね。
まあセスクがどこまで独力でいけるかっていうところもちょっと、俺が引っ張るんだっていうところをまあ今シーズン見てほしい
ですね。昨シーズン明らかにこう調子悪かったですからね。こう周りの敵の悪さに引っ張られてと言いますかね。まあ、本当にこのままでいくとこのトップ4陥落ということも夢じゃない、まあ、後ろにはエバーと、まあ、トッテナム、マンチェスターシティ、またフルアムという、まあ、堅実なチームが迫っておりますので、まあ、ストンビラもいますからね。結構こう熾烈な形になってくるんじゃないかと。どうだアーセナル、
まあ、ビッグ4で一番最初に崩れちゃうのは、はい、申し訳ないんですけど、
はい、
リバプール
が、ね、リバプールですか、
はい、
あのですね、アルシャディの談話なんですけども、今シーズン怖いのはリバプール、マユはあんま戦力落とすんじゃないのみたいな、ちょっとおちゃらけたコメントを言いやがったんですけど、まあ、そのアルシャディも言う通り、やっぱりリバプールの完成度の高さっていうのはちょっと非常に結出して評価されてるような気がするんですけども、
ただ総合力でいくと、
はい、
アーセナルと大して変わらないんですよ。そこにみんな気づいてない
みたいな。まあ冷静に考えてシャビアロンスが抜けたことで、おそらくセントラルミッドフィルダーがですね、まあ、マスチェラーノが、まあ、もし昼間でなかったとすれば、まあ、ルーカス
ですね、
まあ、あのアンダーの世代で非常にブラジルを引っ張ってきたルーカスが、まあ、ここ一皮向けないとちょっと大変なことになるかなと。まさかのジェラードセンターハーフもありえる
か、ありえる。何回か、試してあまり機能していない、まさかのジェラードセンター、
まあ、そうなると2トップになるってしまいますよね、必須的に。
そうすると今までやってきたことが何だったのか、
何だった
の、この変更によってどう崩れるか。
しかもツートップにするにはボロニーしかいないぞみたいな、カイト出すのかみたいなところも出てきますからね。
ですね。カウトをセンターにすると、まあ、あまり多分あの運動量いきないですよね。
まあ、あんま得点力を感じないですよね、センターで頑張った時に。でそうすると必殺恐怖のジェラード右サイドみたいな形で崩壊していく可能性もありますからね。
そう
スライドスライドという形で、
だシャビアロンソがどんだけ、まあ、リバプールといえばジェラードと言われてましたが、
はい、
どんだけシャビアロンソが、でかい存在だったかを、まあ、今シーズン思い知るんじゃないかな。
むしろジェラードはいらないけどシャビアロンソ売っちゃいけないと言ってた人もいたぐらいですか。
そうですね。
まあ、あのラファーリューションですか、ラファーレボリューションですよ、あれの、まあ、
面白いですかね。
そうですね、象徴みたいな選手でしたんで、まあ、ちょっとフェルナンド・トーレスに目を奪われてるうちにちょっと後ろから
じわりじわりと
崩壊していくんじゃないのみたいな。しかも今回ね、グレン・ジョンソンというチェルシーで2度の失格の落胤を抑えてしまった選手
を獲得しちゃってますからね、ま
あ、前もね、ペナントというアーセナルの失格の落胤された選手を取って失敗に終わったというところがあるんで、まあどう出るかと、キャラが壊れちゃうんじゃないかな、こうカバーしてるうちにと。
なんだかんだベニテスの意向があんまりこの遺跡に反映されてないんじゃないかなっていう気がしますけど、
まあ、でもグレン・ジョンソン完全ベニテスじゃないですよね。どうなんでしょうか。
どうなんですかね、このグレイザーファミリーでしたっけ。
いやいや、グレイザーは
グレイザーじゃなかった、
ヒックスとジレットですね。
そこら辺のなんかオーナーの意向がちょっと噛んじゃってるんじゃないかなっていう気はしないです
ね。昨年のロビー・キーンはまさにそうだった
んですね。まさにそうだったんですね。
でですね、今シーズン、まあ、そのシャビアロンソの代わりとしてですね、ローマからアクイ
ラ
を、まあ、今交渉中だという情報もありますので、まあ、そうなってくるとどうなんですかね。アクイラーニっていうとどちらかというとジェラードに被るんじゃないかなっていう雰囲気もあるんですけど、
なんかセンターで並べたいっていう感じなんですね。
アンカー1人でっていう可能性もありますよね。マステラーのアンカー1でその前に2人を、4-3-3 に近い形になってくるってことですかね。まあちょっとそうなると、まあちょっと全体的にどうなるかなっていう、まあ、しかも怪我に弱い選手が多いので、まあそれを見てやっぱり怖いのがチェルシーですよね。
まあ、そうですね、アーセン的に言うと一番ちょっと未知数ではあるんですが、
そうですね、
まあ、自力と資金力、
まあ、そしてあの熟成度ですよね、選手のまさに全員が開花し終わった選手が揃っていると、
そのね、チームがどう再生するか
でですね、恐怖の情報なんですけども、チェルシーが財布の紐を緩めると、
さらにゆるゆるになるんですか。
今のところ閉まってたじゃないですか、どちらかというとここ数年は。
ここ数年閉まってるって言ってたんですかね。
もうどちらかというとあまりビッグネームは入ってなかったように思うんですけど、
まあそうですね、
まあ、なんとですね、アンドレア・ピルロ、フランク・リベリー、まあそうですね、3人を一気に取るという噂が出てるわけです。
ピルロはアンチェロッティの件で聞いてましたが、
はい、はいはい、
何でしたっけ、リベリー、
はい、アグエロです。申し訳ない、アントレティコ・マドリーからアグエロも取るんじゃないか、この3人合わせてドカンと。
ただアグエロ、
まあ、要はアネルカはどこまで信用できるかって話だと思うんですよね。
ドグバ、アネルカ
今ですね、
完全トップになりそうなのに、
ね、まあ、おそらくですね、
どうするんですか、
まあ、この 4-4-2 のダイヤモンド型というものにも非常に自信を深めているアンチェロッティですよ。まあ、ジルコフもこの左サイドに収まってですね、まあ、得点も取りつつ、まあ、結果を出していると、まあ、そういう中で、セカンドトップタイプで、まあ、ファーストトップでもいいんですけど、控えがですね、6なのがいないという現状がありましてですね、まあ、現在マンチェスターシティから移ってきた、スターリー、 その辺がですね、まあ、出ているということも考えるとですね、まあ、なかなか、まあ、とはいえシェフチェンコやピサロを使うとは思えないけど、まあ、そう考えてくるともう一枚ワールドクラスがいないと、まあ、1年を通してはきついのかなと。特にドログバいなくなりますからね。
まあそれはあってフォワードアグエロはちょっと取ろう。
アグエロが来たらですね、まあ、あのアンチェロッティ大好きなセカンドトップですよ。まあ問題ないですよね、まあ、最強ですよね。まあこれはマンチェもどこも狙っているので、まあ、簡単には取れないと思うんですけど、
ただここでね、一気に再獲得も緩めるとなるとあっさり多分取れると思うんですよ。
まああのまあ、ピルドは多分何としてでも取ると思うんですね、まあ、現在の状況を見ても、まあ、おそらく現在の状況だとちょっとバラックへの負担があまりに多いので、まあ、そこにエッセンを置いてバラックをたまに休ませつつという形を取りたいと思うので、そうなるとやっぱりピルド欲しいところですよね。でリベリーを手に入れた時どこに入れるか、
完全にあの契約延長したマルダが、
マルダいらないですね。
ハテナがたくさんついちゃう。
まあ一応ですね、ランパードの控えがいないという現状もあるのかもですね。
まあ、ランパードが出ない時は3トップにでもして変えればいいんじゃないですかね、この布陣を見る限り。
まあ、それかクリスマスツリーにしてその下にリベリーを入れるということも十分可能性があると。
リベリーが出れば、
出ればですね、まあ、リベリーあんまりイングランドに行きたくないみたいな雰囲気もあるらしいので、まあ、暗くて冷たくて天気が悪いというお決まりのですね、スペイン行きを目指す人の言い訳でなんですけども、まあそんな状況を見てですね、まあ我らがユナイテッドですが、まあ、もうご存知の通りアジアでの親善試合では4試合連発オーベン点取ると、まあ、非常に期待の持てる感じなんですけども、もうここに来て財布の紐を緩めずという感じでですね、思われていたんですけど、ちょっとここに来てシルバーが取れるのは取るんじゃないかと、バレンシアからですね、まあ、シルバーを取るんじゃないかという雰囲気があると。まあただ適正価格じゃないと取らないよみたいなことなんで、まあ、もしシルバーが入ったらどうなるのかなと思うんですけど、おそらく左サイドが何にしてもパクチソンにしてもちょっと心もとないので、まあ、そこに入れるかどうかというところじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、
まあ、ルーニーのチームになるための新体制、まあ、非常に楽しみです。
じゃあ、まあ、クリスチャン・ロナウドが抜けるよりも、はい、キャリック・フレッチャー、はい、アンデルソン、
はい、
ここら辺全部出して、
いやいやいや、
まあ、刷新した方が、あと何ね、
キャリック・フレッチャーおそらく今の、アーセナルのですね、セスク・ディアビとかより強力ですからね、明らかに。まあ、昨シーズン後半のフレッチャーの成長ぶりはもうちょっととんでもなかったです
ね。まあ、成長してもそこそこ
だ。いやいやいや、やっぱりですね、まあ、あのシャビアロンソ並みの活躍ができるんじゃないかなっていう雰囲気がありますよね。シャビアロンソより動けるの で、あのロングパスを、まあ、出す戦術が昔からありますから、あ、間違いないんじゃないかなと、まあ、しかもちょっと若干イケメンが揃ってきましたよね、ユナイテッド。どうですか。
そうですね、何とか超かっこいいですね。
何かわいいですよね。バレンシアもちょっとかわいいんですよね、まあ、ちょっとベルバトフとルーニングと、まあ、ちょっとエブラあたりが、まあ、教えもちょっと怖いですね。なんですけど、このキャリック・フレッチャーっていうのはですね、地味なイケメンですよね。真面目そうな。
フレッチャー、ビリッチね。
そこら辺はイケメンですよね。どうですか、アーセナル。アーセナルもちょっと怖いのをだいぶ放出してですね。
そうですね、イケメン度で言えば、
まあ、今アーセナル一のイケメンは誰なんですか。
セスクになっちゃうん
ですね。セスク、可愛いらしいですね。むしろデニューソンなんて可愛いですからね。
ナスリ、デニューソンあたりはまあ可愛いですけど、
可愛いですね。アルサビも可愛いけど、
そうですね、ちょっとまあイケメンで言えばマンユには負けるかなっていう。
いや、まあ勝利ですね。まあチェルシーにも勝ってるんで、明らかに、
まあ、チェルシー、
チェルシーかっこいいのいないですよね。まあ唯一かっこいいのってあるんですかね。
まあ
ボシングはですか
まあ、チェルシー、
ジルコフですか、
あのチェルシーで
ジョン・テリーですか、
あの、一人、はい、同級生でだった人で、はい、ジョン・テリーに似てる人がいました、
は
い、
ありました
あ、まあ、それぐらいしか、まあ、あのコメントのしようがない
チェルシーイケメンいないですね。じゃあリバプールはイケメンいるかって言ってですね、
フェルナンド・トーレスが、
まあ、泣き顔可愛い子ちゃんと
か、そうですね
いうことですね、
まあ、ちょっと話ずれてきましたけども
、まあ、そんなチェルシーですけども、
はい、
まあ、強力なコア表が加わるんじゃないかということですね。復帰がアブラモビッチ気に入ってるぞって、まあ、今日のオチなんですけど
もね取っちゃうんですか復帰。
復帰がですね、去年結構マンユー戦でいい活躍をしてたと、
うん、そうですね、
まあ、いい活躍っていうか、まあ、とりあえずどこかでもシュートを打てるっていうとんでもない選手なので、
あのちょっと以前の前世紀のアドリアーノみたいな感じ
ありますね。アドリアーノより筋肉の塊みたいなところがありますね。
そんな感じ
です。これがチェルシーに入ったらですね、怖いなと。前線に常にダイナマイトを置いとくようなもんな
ので、ちょっとねライターに火つけて投げてあげれば、
まあ、ニコラ・ネルカなんかいらねえぞみたいな雰囲気になってきますからね。
ちょっとそれは怖いですね。
怖いですよこれ。
ポルトガルで大活躍できる、はい、まあ、イングランドでガタイのディフェンダー相手にどこまでできるかっていうのもちょっと、まあ、見たいじゃあ見たい。
いや怖いですよこれ、核弾頭ですからね、こんなのいたら嫌だねっていうことでですね、今シーズン実はこの財布の紐を緩めればアブラモビッチ最強説
ついに来るから、
まあ、ちょっと復帰をですね、ちょっとこのイケメンボランチのですねキャリック・フレッチャーで抑えられないだろうと、
まあ、こんなやわなやつらでは、
ちょっと軽量級ですからね、まあ、その後ビリッジあたりがこう
体ごと止めに行かない
と、差し違えるような覚悟で行かないとですね、まあ、右サイドのオシェイがですねパワーアップしましたので、まあ、そういう意味ではありますけど、まあ、そういった意味ではアーセナルもギャラスでは差し違えられないだろうと、
まあ、ギャラスは怪我をさせる気でいけばなんとかなるんでは
本当レッドカードですね。それこそ、まあ、ある意味差し違いなんです
。差し違いで、
まあ、シルベストンでは確実に相手にならないと。
そうですね。
いうことですね。まあリバプールを見てもですね。シュクルテル、アッケル、ギャラガー。まあ、ギャラガーでもちょっとお釣りが出ちゃうんじゃないかみたいなところがありますので、まあ、マスチラードが必死で。止めれるかどうかということですね。
ちょっとそう考えてくるとちょっと復帰
黒船ですよまさに、
来てもらうとちょっと面白い。
日本人は開国しますからね。ゴール開国しちゃいますからね。ということで、まあどのチームに来るよりチェルシーに来るのが一番怖いと。
そうです
ね。まあ、いうことですね。来シーズンちょっと来週に迫りました。プレミア開幕から目が離せない。
多分来週。あたりから開幕なので、もうこっちでもキャンプイン。
もちろん、もうあの今週末にコミュニティシールドもありますので、そこでちょっと新しいチェルシーと、まあ、新しいユナイテッドの対決がまず見られるということですね。
で、
ま、
今シーズンを占う上でね、
そうですね、
大事な一戦になるんじゃないか。
次回その、じゃあ、あのデビューみたいなもの
を、
ね、合わせて行っていきたいなと。ということで、まあ、今回のシーズンプレビュートランスファーはこのような形でよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
アーセン頑張れと、まあ、一言エールを飛ばしてですね、
まあ、もう、上から見られるのは仕方ないと今シーズン思いますので、
ビッグ4に残ってくれよみたいな、
ちょっと今シーズンちょっと静観しようかなと思っております。
楽しみにしております。では失礼します。
ありがとうございました。
ラジオ FA はフットボールアゲインがお送りしました。また次回をお楽しみに。